こんにちは。スーパーサイトのポッドキャストへようこそ。今日はですね、あなたが注目しているであろう Webflow の、最新の動向と、あとスーパーサイトをどう活用できるか、このあたりを一緒に深掘りしていければなぁと。Webflow の公式発表とか、スーパーサイトの情報なんかをもとに、これらの進化があなたのビジネスとかプロジェクトにどういう意味を持つのか、その、核心を探っていきましょう。
はい。今回のアップデート結構大きいですよね。特にそのコンテンツ管理と、あとグローバル対応、多言語対応ですね。ここの強化は Webflow が単なるサイトビルダーっていうより、もっとこう統合的な Web プラットフォームに進化してるなっていう感じがしますね。単なる機能追加っていうよりは、なんか戦略的な動きが見えるなと。
ああ、なるほど。では、まずは5月15日発表の CMS コレクションリストのアップデートからいきましょうか。リストの再利用性がこれすごく上がったのは大きいですよね。最近の投稿とか関連記事で、同じ骨組みを使い回せるっていうのは開発の手間が減りそうで。でもこれって逆に管理が複雑になったりとかはないんですかね？
あ、それは良い点ですね。確かにその設定の自由度が上がる分、運用ルールみたいなものは、重要になりますね。ただ、それ以上に、なんていうか、マーケターとかコンテンツの担当の方がデザイナーの手を、煩わせずに、見せたいものを見せたい順番でコントロールできる。このメリットの方が、大きいかなと。キュレーションコレクションリストっていうので、手動で並び替えられるようになったのもその表れですよね。
ああ、なるほど。
コンテンツ手動のサイト運営がよりこうスムーズになる感じですね。
なるほどですね。コンテンツといえばその多言語サイト対応、ローカライゼーションの強化。5月21日、22日の発表でしたっけ？これも気になりますね。具体的にはどう便利になったんですか？
CMS コンテンツのインポートがですね、かなり賢くなったんですよ。
ほうほう。
例えば、CSV を読み組むときに、主要言語だけにインポートするか、それとも、アイテム ID を使って各言語版をこう自動で紐付けるか、みたいなのを選べるようになったんです。これで不要な翻訳アイテムがこう勝手に作られちゃうのを防いで、管理がだいぶ楽になりますね。
ああ、それ、多言語サイトやってると結構ありますよね、そういう悩み。地味に面倒な作業が減るっていうのは、すごく助かりますね。
ええ、そうなんです。で、さらに、言語間の紐付けが正確になることで、HF ラングタグ。つまり、このページはこの言語版ですよって検索エンジンに伝えるためのタグですね。これも、より正確に自動生成されるようになるんです。
ああ、それは大きいですね。
これは、国際的な SEO にとってはもう本当に本当に重要でして、適切なユーザーに適切な言語ページを見せるとか、検索上位にも、良い影響があります。あと、ページブランチ機能。ページを複製して翻訳版とか作る機能ですけど、そこでの連携も改善されて、更新の反映とか、言語間での衝突解決なんかもスムーズになりましたね。
へえ、チームでの作業効率もかなり上がりそうですね。あと、コメント機能の新種、これも5月13日にありましたよね。プレビュー画面でカスタムコード部分も含めて要素に直接コメントできるようになったとか。
あ、そうです、そうです。修正指示とかがより具体的にこうピンポイントで伝えられるようになるんですよね。で、デザイナー側も最近変更したスタイルクラスがハイライトされる機能、5月12日発表。あれで意図しない影響がないかとか確認しやすくなりました。フィードバックの往復がこれで格段に減る可能性があるかなと。
いやー、細かい改善に見えて、日々の作業ではこれは大きな違いになりそうですね。そしてもっと大きな変化としては、GSAP の無料化4月30日発表とか、Webflow クラウドのベータ版5月5日発表っていうのもありますよね。これはなんか Webflow が目指している方向性を示しているような、そんな感じがします。
まさにそうですね。GSAP っていう高機能なアニメーションライブラリーが無料で使えるようになったことで、よりリッチでこう動きのあるサイト表現が手軽になりますし、Webflow クラウドの方はバックエンド処理を含むような本格的な Web アプリケーションをもう Webflow 上で作ってデプロイできる環境を目指してるんですね。これはもう単なるウェブサイト制作ツールを超えて、インタラクティブなサービスとかプラットフォームを作るその基盤になろうとしてるっていう、意思表示かなと思いますね。
なるほど。ただ、これだけ高機能になると、ちょっとこう使いこなすのが大変そうみたいな声も聞こえてきそうですけど。
そうですね。そこがポイントですよね。 これらの強力な機能をじゃあどうやって最大限に生かすかっていうと、やっぱり知識とかノウハウが必要になってくる。だからこそスーパーサイトのような専門的なサポートが重要になるわけです。
はい。
例えばスーパーサイトアカデミーでは100以上の動画教材がありますから、最新機能のキャッチアップとか実践的なスキルを、まあ、自分のペースで学べますし、あとちょっとサポートとかプロプランだと個別相談なんかもあるので、疑問もすぐに解消できると。
なるほどなるほど。進化するツールに合わせてこう学び続けられる環境があるということですね。実際にリコーさんとかニジボックスさんのようにアカデミーを活用して内製化を進めて、それで効率を上げたみたいな事例もあるんですね。
そうなんです。一方でいや学ぶ時間がないよとか、もっと複雑なことをこう実現したいんだっていう場合は、スーパーサイトのデザイン&デベロップメントサービスで経験豊富なプロにもう制作を依頼するっていう選択肢もあります。ウェブフローの進化を、まあ、自社のリソースに合わせて最大限活用する方法があるということですね。
うん、ウェブフローは CMS、ローカライゼーション、コラボレーションを強化して、さらにアニメーションとかアプリ開発の領域にまでこう踏み込んできていると。そしてスーパーサイトはその進化をちゃんと使いこなすための学びと実践の場を提供しているということですね。
ええ、ここで一つあなたに考えてみていただきたいのは、
はい、
これだけパワフルになったウェブフローと、まあ、スーパーサイトのような学習とか支援の環境が揃った今、あなたのチームのウェブサイト構築とか運用のその当たり前をちょっと見直してみることで、どんな新しい可能性が生まれるか、でそれがビジネスをどれだけ加速できる可能性があるのかっていうことですね。
なるほど。自社のウェブ戦略をこう見つめ直す良い機会かもしれませんね。スーパーサイトのウェブサイトではアカデミーの詳しいコース内容なんかも確認できますので、ぜひ一度チェックしてみていただければと思います。というわけで今回は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。